は、今日も初めてのバイブルということで、今日から少し福音書、新約聖書の一番最初、マタイの福音書を覚えてみたいと思います。で、この回では聖書を読んでみたいのだけれども難しくてという方のために、少しでも手助けに、ヒントになるといいと思います。そういうことを覚えてみたいと思います。それでこの新約聖書、まず開きますとマタイの福音書というのが出てきますけれども、ここでだいたいカタカナがいっぱい出てきまして、ここでつまずく人が多いと思います。なんじゃこりゃと、この人の名前が書いてあるんですけれども、やたらとカタカナばかりで、ここでもうやめたという人が多いと思いますけれども、この福音書というのが4つありまして、マタイ、そしてこのあとマルコ、そしてルカ、そしてヨハネと、福音書というので4つあります。なんでわざわざそんな4つも、内容を見ると似たようなことが書いてありますけれども、なんでそんなに4つも必要なんだということもありますね。で、この福音書っていうのは、この、マタイの一章の一節をちょっと読んでみますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。このマタイの福音書の最初の人の名前はイエス・キリストの系図ということで、福音書というのはこのキリストのことについて書いてあるわけでありまして、そして4つあるということは4方面から見ているということが言えると思います。ある一人のこの人物キリストを4つの角度から見ている、そう思って読んでいただけるといいと思います。そしてここでアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてありまして、このキリストという言葉が最初に出てきます。この4つの福音書がその焦点を当てているのは、このキリストというある一人の人物ということです。で、私たちが一般的によく聞くのはこのイエス・キリストという名前で聞きますけれども、ちょっと16節見ますとこう書いてあります。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだキリストと呼ばれるイエスは、ここでハテナと思う人が多いと思います。イエス・キリストっていうのは人の名前じゃないのかとですね、イエスが名前だとするとキリストが名字じゃないのかですね。私も最初そのぐらいしか持っていませんでした。でもここを見ますとキリストと呼ばれるイエス、また別の箇所ですとイエスがキリストであると書いてあります。なんだかややこやしくなってきたとですね、イエス・キリストって名字と名前じゃないのかっていうことですね。で、このキリストと呼ばれるイエスというふうに書いてあります。イエスというのは人の名前ですけれども、キリストというのは役職のようなものなんですね。神様に特別に選ばれた特別な一人の人を指してキリストと、このマタイの福音書の前の方ですと旧約聖書というところで、今にこういう一人の人物が来ますというふうに何箇所もこの旧約聖書でその人物はこうだこうだこうだこうだこうだこうだとですね、いろいろその人物をはっきり見極めるための印が旧約聖書というところでたくさん書いてあります。で、それにピタピタピタピタと当てはまったものが キリストだということで、そのキリストって何なのかっていうのをこの、あと福音書の中で、覚えることができるわけですけれども、まずこの一章一節でアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図で、一つの条件は系図がこのアブラハムの子であってダビデの子であるというその条件を満たさなければキリストではないっていうことなんですね。で、確かにそうですっていうことをここで、系図を通して間違いなくこのキリストとして、この系図から生まれた、間違いなくこのイエスという一人の方は聖書が約束していたキリストですということを示すためにこの系図が書かれているということですね。ですから、まあ、ちょっとあんまり馴染みのないカタカナがいっぱい出てきますけれども、これは旧約聖書で主に出てくる名前で、その子孫から生まれなければならないということをここで示しているわけです。そしてここで一節でアブラハム、ダビデとなってますけれども、元の言葉ではダビデが最初に出てきますね。ダビデ、アブラハム、どちらかというとダビデの方が重要というんでしょうかね。このマタイの福音書ではこのダビデ王の家系から生まれてきますということが書かれてあります。ですからダビデの子であって、その先祖であるアブラハム、そしてダビデの子であるそのイエスがキリストとして生まれてきました、そのように始まっているわけです。ですからこのちょっと長新しいこのカタカナですね。で、まあ、17節のところを見ますと、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代。じゃあそのキリストって何なんだっていうことですね。これがあの聖書で言っています福音ですね。ここでもマタイの福音書と出てきますが、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。じゃあ何がそのグッドニュースで、キリストって何かということをこの後で私たちは知ることができるわけです。それは私たち一人一人にとって最も大事な方であるということですね。ちょっとこのずっと後ですけど、コリント人への手紙15章3節から5節までちょっとお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。ここでキリストはと出てきます。キリストはこういう方です。すなわちキリストは聖書、ここで旧約聖書ですけども、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、死なれたお方です。そして4節、また葬られたこと、確かに死んで葬られました。また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、3日目によみがえられた方です。このことが最も大切なことで、福音ですと書いてあります。すなわち私たちの罪のために死んでよみがえってくださった、こういうお方ですので、私たち一人にとってなくてはならないお方、この方を信じれば罪の問題が解決するばかりか、神様のあらゆる良いものを受けることができます。その方のことをキリストと呼んでいるわけですね。まあ、今日はこのマタイの福音書、新約聖書の一番最初のところで、この系図がずらーっと書いてあって、そして何がポイントかなっていうところですね。それはキリストというこの方、まあ、キーワードですね、はキリスト。そのキリストってどういう方なのかということをここでよく押さえていただいて、そして福音というものを中心に、この 新約聖書を読んでいかれると、ああなるほどな、そういうことが書いてあるのかっていうのが分かっていただけると思います。今日はそのことを少しお話しさせていただきました。以上です。